Tokyonet Radio. ターボの新お先に勉強させていただきます。281回目、
はい、
この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしております。よろしくお願いします。
前回はね、世界事情が子供の話で
出て、うん、
まあ、子供の話は子供の話でいいんだけどね、ちょっとやっぱ夏向けの話をもうちょっとしてほしいなと思って。
なるほど。もう今日はね、もうそれにね、もうめちゃくちゃもう大抜擢じゃないですけどね、めちゃくちゃ適したゲストが来ております。
はい、
世界事情のお二人。
どうも、世界事情のオケタインです。
阿部です。よろしくお願いします。
いらっしゃいます。
はいはい、
適するということは僕のお話ということ
ですよ、
ね。はい、去年からですね、解散したホタセーズという方がいるんですけど、その子の片割れ川口くんが、心霊系 YouTube というのを始めてまして、うん、で心霊系 YouTube なんで流行ったかというと、うん、まず心霊系の番組って、地上波でできなくなったんですよ。
なんで？
あ、要はそのインチキじゃねえかとか、嘘か本当か分かんないやつを信憑性を持ってやるんじゃないみたいな、だそのオカルト系のものって一切テレビでできなくなっていて、
いつ頃から？
いや、もう十数年
です。そう？
だんだんだんだん減っていって、で、もう、まあ、1個か2個ぐらいです、夏でも今、できるのが。でリアルためにそれ嘘じゃねえかみたいな、その炎上しちゃうから、うん、地上波側もやらなくなって、
はい、もういちいちそういう文句言われるのが嫌だから、
ただ好きな人といるじゃないですか、
はいはいはい、
でその人たちが、YouTube で検索をして、あ、こんなんやってんだってなって、はい、こうチャンネルの数も増えてってっていうのが、はい、今トレンドなんですよ。
心霊系なんて一番の人気コンテンツの一つだもんね。
そうなんですよ。
なんかやっぱり怖いし見たくないんだけど見ちゃう。
うん、
ありますよね。
だそのうちの一つが今川口くんやってて、今1万3000人
が
いるんですよ。どういうことやってんの？どういうこと？
まあ心霊スポットに行って、まあ、ロケして、うん、その例えばその超常現象が取れないかとか、
うん、具体的にどんなとこ行くの？
いっぱいありますよ。有名なとこで言うと、あと秩父の吊り橋とかっつって、昔稲川淳二さんが、恐怖の現場っていう番組でやっていた場所だとか、あと八王子、
滝のあるとこだ。
そうです、そうです、八王子城市とか。
何で知らないけど。
あと樹海とか、まあ、樹海は
もう樹海も行きます。
八王子は有名。あと首塚。
首塚もありますね。平正門の、とかも
大手町みたいな。
ね、そうそうそう。
前嘘が本当かしてたけど、嘘が本当かって本当なんだけど、爆笑問題の二人、平正門の首塚で。大田くんがなんかいたずらかなんかして、
マジ
で大丈夫？大田プロクリ
ね、全ての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.comアートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
でも実際声を聞きました
よね。阿部散歩心霊トークのコーナー。
いらない、いらない、いらない
。こういう感じでしょ、だって
声を聞いたってどういうこと？
ですね、これは
自分が体験したこと。
どこで、
はい、秩父の方にですね、秩父の吊り橋という有名な、先ほどもあったんですけど、心霊スポットがありまして、今そこは入れなくなってるんですよ。要はその吊り橋自体がもう本当にボロボロで、これいつ崩れてもおかしくないっていうことで入り口は塞がってる。
別の意味で怖いんですよ。
そうそうそう。
でも行くやついるんじゃないの？
でそこは有名な心霊スポットなんで結構訪れる人がいるんだけど、その心霊スポットのその吊り橋の下に、その湖沿いにこう、なんですかね、 散歩道がある、
うんうん、
だから要はその吊り橋の下をくぐって、うん、そこの散歩道を行くというルートが、う
ん、降りて下に降りてく
る、そうです、うん、でそこが、有名なんですよ、心霊スポットとして、
うん、
でそれ行くとあのそこの吊り橋の下に霊がいるんだっていうふうに、
それはなんかそこで自殺してだそこの霊、その自殺者の霊がとかそういうこと、
そうですね、あのね、稲川淳二さんが行った時にはその吊り橋の上自体に女性がずっと立っていて、うん、でなんかその死んだ理由とかを喋ってくるみたいな、
そこはやっぱ要するに自殺の名所だったってことなの、
自殺の名所兼その稲川淳二さんが行った時はその女性は殺されてたって言ってましたね、殺された女性が立っていて、うん、どこどこでどのふうに殺されたんだっていうのを稲川さんに喋ってたみたいな、
それでアビッチはそこの散歩道に行って、
そうなんですよ、でじゃあ取ろうかっつって行って、うん、その階段を降りて散歩道に入った瞬間に、うん、左側から、うん、おい何言ってんのお前、うん、つって男性に話しかけられた、
いや滑舌が発
揮しない、
プロレスラー
だ
ね、本当に滑舌がはっきりしない声で、うわってなって、でちょうど録画もそれから生放送もしてたんですよ、
生放送
で、あ今男の人聞こえたけど誰か喋ったって言った、喋ってないっつって、もう一度確認しようっつって確認したら、うん、声は入ってないんですけど、笑い声入って
たんですよ、笑い声、
これだからここの辺にフフフっていう、
その男の笑い声が、
はい、
笑い聞いたのは声が聞いたんですよ、
そうなんですよ、
笑い声じゃなくて、
笑い声じゃなくて、でもということで、ただなんかこうバカにするような笑いが慣れてんだよ、ああみたいな、多分、はいはい、笑い声も多分聞こえてるんですけど、うんうん、その聞こえ実際取れてたのはその息遣いというか、うん、笑い声だけでした、ね、
へー、それでどうしたの、それからまだ続けたの、
あ、はい、それ全然
よく怖くなかったの、
なんかねぶっ壊れますね、そのなんか
ぶっ壊れる、
僕大好きなんですよその心霊現象というか、そのあの体験したいタイプなんで、
したい、
はい、
うんうん、
なので、よりそれが取れる方がもうテンション上がっちゃうっていう、
あ、それで、あ、声聞こえたぞ、
昔でも、あの超常現象の番組やってる人に聞いたことあります、全然信じてないけど、
うん、
あの霊媒師さんとか言った時に早く早く出てこいよって思う、毎回思う取れなかねえから早く
それはちょっと違う、
早く霊と出会えよお前ってずっと思うって言ってんだ、早く出会ってさなんか怒れよってずっと思ってた、ね、
その取れ高がない場合ってこうなんかこうインチキでチートでこうやっちゃう人もいる
だから、ほらよくあの心理的に見てさ、あ今出ましたよっていうのもさ、今出たっていうなんか誇りさね、なんかね、まあ、っていうのはよくあるからね、そのね、う
ん、でもな本当に確かにその10回って1回ぐらいですね、そういうなんか
取れるのは、で映ったこともあるんですか、何かしらが、
ないです、
ないのね、あ、
じゃあ今までで一番こうでかい出来事ったらその声が聞こえたってこと、
そうですね、あと八王子トンネル、
八王子トンネル、
かなりその音とかも入ってましたね、足音とかそういうのは、
え、何の音、
音ですね、あのこう八王子トンネルって、使われてないトンネルなんですけど、その行くと足音とかいっぱい聞こえてきて、
実際聞こえたの、
聞こえましたね、で実際撮れてたのはなんか、男の人の声で、くんないとかつって声が、
何
男の人多いね、
くんない、
くんない、
そういうのって行くときになんか許可かなんか いるの、
あ、そこは問題なんですよね、今あの心霊スポットを回るその YouTuber の間でも、うん、建物って意外と行きづらくて、
うん、
でその今警察とかがやっぱそういうのが流行っちゃってるから、うん、結構チェックが激しくなってるんですよ、
う
ん、で
も俺いつも思うけど、あの廃旅館とかさ、廃ホテルとかさ、みんな行くけどさ、これ今持ち主とか許可してんのか取ってんのかなとか、いつも思うけど、いらないのかなと思って、
あの持ち主が明らかに分かれば許可は必要ですね、
うん、
分からない場合は、うん、入って入ること自体は何ていうんですかね、捕まりはするけど起訴はされないです、
うんうん、
というのはその、入らせない側、うん、要は所有者側がそのちゃんと入らせないの努力をしなきゃいけないんですよ、要はそこに警備員つける
なり、なんか向こうの問題ですみたいな、向こうがやんないから僕ら行くんですみたいな、
は罪にはならない、
うん、っていうかもともとそんなことを聞く方がおかしなもんでね、あいつら別にそんなこといちいち気にしないもんで、面白いから行こうかっていうところだもんね、
でもそれだったらあのビーチ部に一晩泊まってみたらどうですか、
まあ確かにいいですよね、
ビーチ部でね、い
つかの劇場ね、我々のね、
そうい
うところ出るって言いますからね、
出る、
う
ん、めちゃくちゃ出る、
うん、なんで、
まあ、いや、なんでか知らないと
劇場とかテレビ局は出るってね、
ザコ市長はずっとあそこに住んでたじゃん、
あ、出ましたね、だからザコ市長は、
え、出た？
いや、ザコシショウが出たらおかしい
です。どう話聞いたりした？
いや、でも毎回言われてます
よ。そうですよね。階段を上り下りする足音が聞こえたりとか、うん、急にあの舞台のライトがついたりとか、
うん、あと僕らが面白いこと言ってんのにシーンとしてたりとかあります。
それだ。
あるあるある。
自信のあるネタなのに滑ってる。
あるわ。あるわ、あれ。
こんなにお客さんがいるのにシーンとしてました。
だってビーチ部ってもともと昔病院だったからな。
違うわ。
大病院ね。
そんなわけないでしょ。
知らない。う
ん、
その舞台が手術台でね。
病院ですけどね。病院だけど、
まあ確かになんか
人死ぬ病院じゃない
です。何が、何がおかしくはないっていう感じは。
まあ地下ですしね、美人。地下っていうのもなんかまたちょっとありそう。
あ、テレビ局とかはそういう気がたまりやすいっていうよね。
そうですね。
言ったじゃん。理由、うん、はよくわかるし、なんかテレビとか、
まあ楽しいこと
なんだろう。気がたまるから。
前だって、俺の人、プロデューサーの人が、うん、昨日夜、なんか編集してたら、そのピアノの向こうから兵隊が顔出したんだよ。それすごい霊感の強い人で、別にそんなことよくあるから、別にちいち驚かねえんだ。
兵隊ですか？
兵隊。
そういうのがって、なんか芸能関係の人が出るんじゃなくて。
違う違う。あ、そう、文化放送もそうだよ。
そうですね。結構有名
ですね、文化放送。昔の古い。
兵隊さん来るん
ですか？兵隊さんとか昔の古い。兵隊さん、なんか。
ああ、じゃあ、別にテレビの関係者が霊になって出るんじゃなくて、呼び寄せるんですか、いろんな。
だからね、なんかね、うん、霊感の強い人って見えて、普通に昔から小さいところから見えてるから、違和感はないんだ。
ああ、そういう人は。
だから俺らはほら、うん、ってそのピアノの向こうに兵隊さんって、うわーって思うけど、
もう見たらね。
いつもよく出てくるから、で、時々、外で信号待ちしてる時に、ひょっと向こうの通りの向こう見たら、うん、あれ生きてる人間じゃないよねっていう。
怖っ。怖いですね。
そういうのが見える、
うんうんうん、でもなんてそのよくその兵隊がいたとか、はい、血だらけの人がいたとか、うん、その何あの落ち武者がいた、うん、女の人がいたっていうのはすごい聞くじゃないですか、うん、
はい、
時たま芸能人の幽霊とかあってもよくないですか。
あ、なるほど。
美空ひばりタワーみたいな、なんかね。
だって、ね、
そう。
あれ有名じゃん、三島由紀夫の奥さん。
え、誰？
三島由紀夫の奥さん。あれ、三島由紀夫の奥さん、三島由紀夫じゃない、川端康成の奥さん。川端康成の奥さんは、三島さんも気の毒なことをしたわね。三島由紀夫ってカップルさせたじ
ゃない。
あの、一概の自衛隊の首落としたじゃん。首を落とされて、うん。なんか、あんな姿になって時々出てくるんだよね。誰かわいそうよね。
え？
どういうことですかって言ったら、だから首がほら、ちぎりかけてる格好で、うん、いや、川端康成の奥さんすごい霊感が強い人で、
そう
なの、うん、です、かわいそうよねって言って、工藤美代子だっけな、なんかそれ書いてた。
へ
ぇ、うん、そういう人
いるんだ。その方も作家なんですか、川端康成の
奥さんは違う。
別に、まあ一般の方ですか、
うん、と思うよ、
うん、霊感が強いん
です。うん、霊感すごい。
調べてみよう。
でも霊感が強い人っていうのはね、普通なんで言うんだよ。俺らとは見てるものは違う。
なるほど。この中に誰もいないってことですね、霊感ある人が。
ああ、だ稲川淳二も、いや、僕はそんなにこんな話してるけども、そんな霊感強くないんだよみたいなこと言うけど、多分話ってあると思うんだよね。
いや、そうか。
有名人の話だと、北野真子さんのやつで、あるお寺のおばあさんが、なんか急に夜起きて、物を書き始めるんですって。で、これ、何を書いてんだって見てみたら、盗んだバイクで走り出すとかつって歌詞を書いてて、でなんか憑依してて書かされてたんですって
。え、尾崎豊が？
尾崎豊をおばあさん知らないのに毎晩こうやって書いて
たんです。それおばあさんがギター弾いて歌って た。盗んだバイクで走り出す。それ人気出るよ。人気出るよ。
で、尾崎豊が憑依したおばあ
さん。すげえな。
怖い話じゃないけども、俺がこの話ちょっと好きだなっていうのが、なんかラジオかなんかで聞いたんだけど、お葬式の帰りおばあさんが亡くなって、
うん、
お葬式の帰り車で家に帰るときに、前の車が前に車止まってて右折待ちしてて、うん、それ自分が乗ってる後ろの車が右折待ちした。で、信号が右折のあれついたから車に行こうとしたときに、その前の車の後ろの後部座席のドアがビーと開いたんだって、あの窓が。で、ちょっと後部座席に乗ってた人がちょっと窓から顔出してすごい嬉しそうに手振るんだって、
う
ん、誰か振ってんのかなって見たら、それさっきお葬式で亡くなったおばあさん、
顔
がそっくりだった。あ、私に最後にお別れして うん、もう右折して曲がっていっちゃったんだけど、うん、その話はね、
おお、なるほど。
いい話。ちょっと怖くないですね。怖くない。
ちょっといい話
いい話です
ね。別れをね、言ってくれて。
いや、もう自分の娘の作家かもしれないけども、見えたっていう、おばあさん。
その見えたでいい感じがしますね、もうなんかね。
すげえな。
いい話でもありますよね、お化けの話って。怖いもあるけど、ちょっとほろっとね、するようなね、いいですよね。
お客さん、そういうのはないです。
僕あれですね、あの、階段もともと好きなのが結構ロマンティックだなとかって思ってて、で例えばその、震災とかね、事故があった時って、うんうん、結構その事故があったばっかりって階段って起こらないんですよ、うんうん、要は不謹慎だし、うんまあ、そこを整理しきれてないじゃないですか。
大阪の山のあれと一緒だ。
そうなんですよ。だけど例えばその震災から10年とか15年とか経つとやっぱりその階段とかがポチポチ出てきて、うんうん、例えばタクシーの運転手さんがあそこのこう海岸沿い、岩手の大船渡のこう海岸を走ってると、うん、びしょびしょの女の人が止めて、うん、ああなんかめちゃめちゃ濡れてる女の人がいるな、でもまあ手挙げてるから乗せてあげようと思って乗せてあげると、うん、乗せた瞬間にすいません私死んだんですかねって聞いてくる。
知らねえよ
そんな、でも実際その場にいたらそんな笑えないでしょ、怖いでしょ。
そうです、こう、まあ、笑えないっていうかそのまあそういう
話がある
っていうのがこう回ってくるんだけど、でもそれ自体がその震災をね乗り越えて、うん、なんかそういうふうにこう一個怖い話ができる雰囲気というかになってきたんだなっていうの
があって、あの大阪の山のところもね、あそこタクシーで走ってると信号がしてひょっとどんどんどんどんどんひょっと見たら手形がいっぱいついてたって車に、
はいはいはい
あるもんね。
でもそれもね、そういう事故があったとかそういうことがあったんだってことを忘れないためのこうものであったりもするんで、
安倍さんが今住んでるアパートも事故物件だったもんね。
そうなんですよ。
嘘でしょ。
はい、いや事故物件じゃないんです
か。いや違うのか。
俺も適当に言
えめちゃくちゃ安いです。嘘つきまして。いやなんかあの震災のやつで言うとあの震災の時のニュース見てて、あのめちゃくちゃボランティアがあの、うん、現場に入るっていう映像が出てて、うん、いや日本人って結構みんなそうやってボランティアで行くっていいなと思ってた、うん、そしたらボランティアの受け入れをやめたりしてる自治体あったじゃないですか、
うん、
でなんかあ受け入れを今やめてますって言ってなんでこんな善意をね、うん、断るんだろうって思ってたら後々聞いたらみんなそうやって入ってって遺体から全部財布だけ抜き取って現金抜き取ってそのまま財布捨てるんだ、そういうことやるんだ、だからみんな急いで津波が来たって逃げるときに財布持って逃げてる、免許証とか持ってるから実際身元が分かるもの持ってんのにそういうボランティアの人たちが入ってって悪いやつが取って財布捨てるから身元不明がめちゃくちゃ増えたんです
。するか日本人がそんなこと
めちゃめちゃ怖い
話ですよ。外人じゃねえの。
だから ATM とか、
まあですよね、
そう、うん、ATM とか破壊しだからよくよく考えたらめちゃくちゃなんかすごい若くてスコップ持ったお兄ちゃんが結構いたなと思って、まあね、みんなスコップでこう ATM 壊しに行って
黒人が暴動を起こすと必ず店を襲うっていうと普通に
いやだから ATM から金めっちゃなくなったって言いますもんね、あれ。
そう、ATM を守るために派遣された警備員っていう話もあるんですよ。
何それ聞きたい。
話あの西浦和さんっていうその怪談師の方がいらっしゃって、その人が昔警備で働いていて、うん、ちょうど神戸の震災が起きた時に、
うんうん、
その ATM とかを守んなきゃいけないっつって警備員を派遣するんだけど、うん、その時にめちゃめちゃ見ちゃうっていう。いやその震災で亡くなった方がね、列をなしてみたいなことになるんですよ。でもこれはまあ本人のあれなんで、僕ここで話せないですけど。
ああ、そういうこと、そういうことね。そうか、そうか、人の話だね。
いや、人の話でもいいよ。
で、そういう経験はさしちゃうんですよね。
霊感のある人なんだ。
いや、西浦さん自体はもう本当に怪談がただ好きな人です。霊感がある。霊感のある人意外と少ないですよね、怪談師の人って、ね。喋れるか、その、見る人ってまた別なのかもしれないですね。
そう。
見るのが嫌な人もいますからね。
見るのが嫌な人どういうこと。
いやだから見ちゃうし、その怖いから階段なんて大嫌いっていう人はたくさんいます。
あ、そうなんだ。
はい。
あ、逆にね。
そうそうそう。これは見たい。
霊感っていうのはあれは遺伝するものなのかな。
遺伝する
パターン結構
多いですね。あと覚醒遺伝子もありますけど。
うん、いやでも前回あの何でしたっけ。前回じゃないですけど、結構前にあのイタリー中村さんこう来た時に、
はいはいはいはい、
イタリーさん最近も神様が見えるように
言ってますね、
スピリチュアルな
人、そう、うん、 霊もあの見れないけれども、あの神様の力を借りて幽霊見させてもらったって言ってました。
ああそうなんだ。
そう、
なんと言っていいか
難しい、
ね、だからね、オカルトとスピリチュアルって意外と違うんです。
違うのか。
違う。
あと阿部さん、なんか怖い話、自分でなんかこれは面白いよみたいな。
え、今度そう行くところ狙ってるところとかないですか？
そうですね、千葉方面とかってあんまり行ってないんですよ。汚染転がしっていうのがあって、まあ、東京から、行ったヤクザが、
え、う
ん、その女と逃げるんだけど、その女の人が邪魔になっちゃって、
え、
その汚染転がしっていうそのめちゃくちゃ崖から突き落としちゃうんですよ、うん、女の人が。
そう、
それ以来そこで女の人の霊が出るっていう場所がある。
なんか四ツ谷怪談系の話だ。タミヤ伊右衛門がね、小岩さん殺した話。はいはい、
その辺の近くにもう一個、その地図から消えた海岸ってのがあって、千葉に。
ないよ、もう海岸線あるから、もう全部。
そこは、41歳かな、うん、かなんかの人が、1年の間に3人ぐらい同じ場所で死んでるんですよ。
死んでる事故死ってこと？
それが、その事故死じゃなくて、車が止まってて、人が燃えてるんです。
人が燃えてる？
そうなん、焼死してるんです。
なんで
もいいよ。
わからない。
無理だ。
なぜかたまたまその人たちが47歳。
やだ。
もう消死してる。
41歳ってあれですよね、多分あの翻訳ですよね。
あ、そうなん
ですか。翻訳。男の翻訳。
だけど、その40、自分が40歳の時に、そこにわざわざ行った人がいて、
うん、
でその人が、そのいろんな人を見ちゃうっていう場所があって、でしかもそういうことが続いて、海岸なんだけど、普通に。海水浴場でもあったんだけど、今地図から消えてる。
きや
そう、でも現場にはあるんでしょ。
あります、あります。で、ここがそうだよっていうのがあるんです。
それ、Google ストリートビューどうなってんの？Google ストリートビュー。
あるでしょ、きっと別に。場所がなくなるわけじゃない。
立ち入り禁止とか看板出てるの？
ないです、ないです。
ほら、樹海みたいにしてね。
そう。いや、ないです。何も書いてなくて、ただの海岸線になってます。ただ、うん、人は入れるけど、うん、海水浴場とかそういうことではなくなってて、地図も持ってない
んですね。なんとか海水浴場みたいなのないけど、ただの海。
そうです。
いや
そこも行ってみたい
です。なんか怖い体験とかしなかった昔。
ここまで来てなんなんですけど、
あるんですか？
一切信じてない派なので。
ああ、よかった。
全否定になっちゃうから、申し訳ないなと思って。
ああ、そういう幽霊
の。そうなんです。僕、子供の頃すごい怖がりで、親がそういうの好きだし、担任の先生が好きですげえ聞かされたんですよ。で、その時嫌だから、耳を塞いだんですね。
担任の先生が怪談話が好き
です。すごい好きで、してくんですよ、授業中とかに。今日は怖い話してあげるとか。
やだー。
僕は嫌だから耳塞いでて、でも。
本当怖かった？
もうめちゃめちゃ怖いから。で、あまりにも怖かったから、その怖いのを否定しようと思っていろいろ考えたんですよ。お化けが存在しない理由を。で、いろいろ考えてていないって結論を導いたので、僕はもうちょっと全然申し訳ない。
俺は別にそんなに否定も何もしないけど、ただ不思議なことはあるよね。
いや、ないですね。
うちの
親父
いい不思議なことあるよね。ないです。
ないってなっちゃうので、ちょっと話をね申し訳ないから。
俺も別にそんな全然何もしないけど、うちの親父が親父が病気で亡くなったんだけど、その時に弟、うちの親父実家は弟が家族で住んでて、
うん、
で兄貴が大阪、兵庫の神戸にいて、俺は東京だったじゃん。で兄貴もその時はサラリーマンだったから、夜帰ってくるの遅かったりして、で俺もほらまだ独身だったから、うん、で芸人になった頃だったらもう一番遊んでた頃なんだよ。飲みに行って毎晩飲みたやつ。でもなんかね、それ留守でもな、携帯もなんもないんだよ、その時代って。いきなり電話かかってきて、
うん、
普段めったに俺がいる時に電話かかってきて、
うん、
出ることないんだけど、はい、たまたまその電話かかってきて、おっしゃったから、うん、親父がちょっと具合悪いみたい、
うん、
できたら明日ぐらい帰ってくれたら帰ってくる準備してみたいなこと言って、
うん、
で兄貴にも電話したらしいんだよ。で、まあ分かったっつってみんな一応集まって、うん、そしたらで親父が結局亡くなっちゃって、
はい、
でお通夜してて、でその時の弟が「いやでもね」つって「不思議だよね」つって。竹雄ちゃんも、うん、ひきこ兄ちゃんも、普段電話こっちしても全然絶対出ないじゃんって、
うん、
いなくて。
はい、
でも、あの時は二人ともいたよね、
うんうん、
って。すごい不思議だったよね、あれ、って。一発でかかったって、
はいはいはい、
って言われてみれば、あ、そうか。うん、親父があれしたのかな、みたいな。 そういうなんか話は別に怖くはないんだけど、
う
ん
はい、いい話です、ね、でそれはもうすごくいい話だ本当に僕も思うのでいや偶然でしょとは言わない
でも多分偶然でしょって思ってるけどさっきの多分あのおばあちゃんの亡くなってこうやって右折で手振ってたの見間違いでしょって言った
のだけどそれはどうで言わないですもん、はいはい、そんなことはねいちいちあといい話だよね
あとそういうことで言うと、はい、なんかやっぱ おばあさんおじいさんおじいさんが病院で、はい危篤だっつってみんなで病院に行ったんだって家族が一、うん、人だけ、うん、その人は あんた残っててっつってだから心理的から電話かかってきたから、うん、それ取らなきゃダメだからっつって分かったじゃあ俺残ってるっつって一人で残ってたんだって、うん、でなかったらすぐ電話してって分かった分かったっつってみんな家族が行って自分一人だけ残って、うん、リビングでテレビ見てたの、うん、でテレビ見せて、うん、何気なくテレビ見せたらドラマやってて、うん、ドラマの中で役者が、うん、おじいさんが亡くなったって、うん、セリフが舞台にどういう流れかしら、うん、おじいさんが亡くなったってドラマで言ったんだって、うん、でその直後に電話がかかってきて、うん、おじいさん今亡くなったよって、ね、すごい偶然があったよっていう話、うん、
すごいすね、だからそれはいい話ですねと僕は本当に言いますけど
不思議だよねだ
からでもまあまあ不思議、
うん、そういうお化けも何も出てこない
、うんうんうん、お化けも何も出てうちも俺もおばあちゃんがその結構既得だみたいな話があって、ほうほうほう、でまあ一応まあ家族と疎遠なんですけど、一応おばあちゃんのところに行って挨拶だけして、まあなんていうもう寝てるような感じのおばあちゃんに挨拶だけして、うん、でまあ親族とかみんないたんですけどそのまま帰った。でそしたら何の連絡もなかった。だから、うん、あおばあちゃん山越えたんだと思って。
なるほど。う
ん、あなんかすごく良かったなと思って会いに行って良かったわっつって、まああれ良かったわと。で別日にお墓参り行った、うん、ちゃんとおばあちゃんの名前刻まれてて、ね、亡くなっとるやないかっつって言いながらおばあちゃんの葬式も出られんぞ俺
昭和性がなかった
んですよ
親戚から連絡なかった
それは怖い話です
亡くなっとるやないかっつって
めちゃめちゃ怖い話い
あんなに俺会いに行ったのにおばあちゃん最後えぇ、ー、って言
ったらちょっと怖い
なんでって言った
ら最初の入りなの俺家族と疎遠なんですけど怖かったです疎遠なんかいそんなに人がいい人が
いやもうおばあちゃんの名前があれって言った
らなんで疎遠なのと思って仲良くしましょう
ひどかったと思
います。そういうのはまあまあなんかね。
で、安倍さんはこれからもそういうところは行って、い
ろ
い
ろ。そうですね。
そういうことやってるとさ、なんか変な話よく言うじゃん。家についてくるとか。
そうですね。一回だから帰ってきて、こう表を叩かれたことがありましたね。いやだから朝帰ってきて、うん、で寝てたんですよ。
心霊スポットに行って。
はい、でいつも僕は雨戸を閉めて寝る。うん、ちゃんと、うん。で、その日はもうそれをなんかこう無理で、そのまま疲れてパタンと寝ちゃったら、普通だったらカンカンっていうその雨戸を叩く音じゃないですか、うん、表から叩かれるんですから、うん、その日たまたま雨戸を閉め開けたまま寝てたら、うんうん、ゴンゴンってあの察しの音で起こされるっていう、うん、でまあ起きたら誰もいないんですけど、うん、でもリアルにそこにこう来たんじゃないかなって僕は思ってます、うん、
そのミステリースポット行った時の霊がついてきたんじゃないかな。
そうですね、それは八王子トンネルでしたけどね。
八王子トンネル、うん、それ1回だけ、うん、
それだけですかね。あとまあまあまあその人が風俗ライターの仕事をしていて、はい、でその風俗店の店長が集まる会議とかに僕取材で行って帰ってきたら、うんうん、何ものすごい心臓とかぎゅうぎゅう締められて、
なんでなんで、
いやわかんないです。それで寝たんですよ。もうしょうがないから。寝たら夢の中で女の子に首を絞められて、
やだやだ。
お金ちょうだい
よ。やだやだ。どういうことどういうこと。
夢の
中。いやわかんない。
それで起きたら
起きて、まあ、苦しくてまだで。そしたらその取材に行った先の人が電話くれたんですよ、うん、あ記事まとまりそうですか、うん、みたいな。でうわって言いながら、うん、あ大丈夫です、あなんとかしますから、うん、あじゃあ切ったら何にもなかった、うん、
すいません、まだやってますか。
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第1土曜日に放送しております。
お第1土曜日、
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます、
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ、嘘つけ。
エンディングのコーナー、
阿部さんもいろいろねやってるよね、すごいよね。
よかったですね。
気をつけてやってないよ、なんか変なことがあると。
いやいや、もうそれはもうウェルカムでやってる。はい、
あれ、あいつになんか霊媒師的な人とかについてやってる。
あ、全くやってないです。はい、なので、まあ、もらってそのまま。
もらってそのまま。
そういうスタイルで。まあまあまあ。あとで塩かなんかやってたのかな。
だよね。
はい。はい塩でいいのかなみたいな、ね、この辺叩けば大丈夫。
でもだからあれですよね、別に何言ってなんてバカにするじゃないですけど、うん、なんかそんな感じではないってことですもんね。
言ってしまう、ちゃんと失礼しますありがとうございました。
そうですね、
怖いもう、
まあまあね、いろんなことあるけど
面白いよ、それたらいいね。
はい
はい、
階段回し。
今後の予定は、
そうですね、あの毎日更新してるんで、これがこうまだ1000に行ってないので、1000に超えてからがその収益化されている YouTube で、そこまで頑張りたい。
要するにあのフォロワーがね、
そうですよ、
1万3000とんでもない収益になるんです。
とんでもなくないんですよね、それでもね。
そうなんですか。
まだまだ自分でね、厳しい
ですね。
ライブの告知とかあれば、
ライブ出ましょうよ。やりましょうよ、みたいな。
ああ、本当ですか。
うん。
やりましょうよ。事務所のライブとか。
ライブが、まあ、減っちゃったりますもんね。
最近なんかね、まだマネージャーの締め付けが厳しくなって
きて。見たよ、言わなくて。
そういうこと言わない方がいい。
そう。
はい。ここで聞いて
る。お化けより怖いですよ。
やだー、もう一番怖いかもしれない。
さっきもね、グループラインで一人辞めてましたもんね。
そう。以上、世界事情のお二人でした。